偉人はいないという題で、ローマ人への手紙3章9節から20節まで御言葉の解き明かしを行います。パウロはここまで一般的な罪、異邦人の罪、ユダヤ人の罪と、すべての人が罪の中にあることを厳しく指摘してきました。結局誰もが皆罪人です。アダムの堕落以来、すべての人が罪に囚われ、死の定めの中にあります。なぜこんなにもパウロは、そして聖書は、罪にこだわり、ここに並べているのでしょうか。それはキリストの救いを知らせるためでありました。自分の罪とその結果の神様の裁きがわからなければ、神の救いもわからず、その必要も感じないということになります。人は自分の現状を十分に知らなければ、救いを求める必要も感じないし、自分の置かれた状態がさほど悪いものじゃないと誰もが楽観的に考えています。自分はコロナにはかからないだろうと楽観している人は多いようです。よく注意していれば、個人的には危険はそんなに大きなものではないので、日常生活の感覚としては楽観するのも無理もないことかもしれません。しかし、地域社会としては大勢の足し算になりますので、大災害であり、医療崩壊であり、それが個人に跳ね返ってくることになるので、危険性を限りなくゼロに近づけねばならないのが社会的な責任ということです。また人には物事を楽観視する正常性バイアスと言われる心理学的な現象があります。津波が押し寄せてくると聞いても、なかなか本気にしないで逃げ損なう人が多かったことが、東日本大震災で多くの命が失われた原因を追求している中で、はっきりと分かってきました。平穏な日常が続いている時に、危機が近づいていると言われても、想像力が働かず、危機感が湧かなかったのです。いや、大地震の直後でも、津波が来ることは分かっていても、ここまでは来ないだろうと高をくくっていた人たちが命を落としたのです。歴史上、何度も津波に襲われた地域では、津波てんでんこという言葉が言い伝えられているそうです。そして、それを守った人は津波から逃げおおせたと言われています。彼らは危険が現実であることを知っていたのですね。だからパウロは、罪が全ての人に取り付いて死に引きずり込もうとしている、この現状を見て激しく警告せずにはおられなかったのです。神の裁きについて、全ての人が罪を犯したために死の定めの中にあると聞いても、社会はいつもと変わらずに動いているのが見えます。その時に、悔い改めて神に立ち返れという声は、人の世の騒音にかき消されてしまいやすいのです。そのようにして、ノアの洪水の日、神様の警告を聞いて箱舟を作って、その中に入ったノアの家族が乗った箱舟の扉を神様が閉められると、途端に大雨が降り始めて、神に従わなかった人々は地上から一掃されたと、創世記の7章に書いてあります。それと反対に、40日するとニネベは滅びると呼ばわる預言者ヨナの叫びを聞いたニネベの人々は、警告に耳を傾けて、身分の高いものから低いものまで、すべてですね、みんなが荒布を身にまとって灰の上に座ったと書かれてあります。罪を悔い改めて神に救いを求めたということです。その時に神様は災いを思い直され、ニネベを救われたのです。これはヨナ書の3章のところです。 神様は人を滅ぼすことを望んでおられるのではありません。人が悔い改めるのを待ち望んでおられるのです。13節以下のところで、人々は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨があると書かれています。平和を知らないのです。私の子供の頃、太平洋戦争が終わって、私は戦後民主教育の第一期生として小学校に入りました。そして2年生で転入した東京浅草の石山小学校には、まだ戦争で家をなくした人々が学校の教室に住んでいて、1階はそのうちにだんだんに立ち退いてもらって、1階が教室として使えるようになりましたけども、2階3階にはまだ戦災で家を焼け出されたという人たちが住んでいました。そしてそれが全部立ち退いたのは、多分私が5年生か6年生もう学校を終わる頃だったと思います。その頃の食料の配給は十分ではありませんでした。豆かすとか香料、もう普段では食べ物にもならないようなものの配給によってかろうじて飢えをしのいでいました。しかし世の中は貧しくとも、民主主義、自由、平等、再び戦争はしないと誓った平和憲法、生活は苦しくとも希望がありました。それが最近は再び貧困や抑圧や格差社会と言われ、戦争の備えなど罪に押しつぶされた社会に変わってしまった感じがします。その原因は18節にあるように、人々が神を恐れることを忘れて、目の前の経済的利益のみに心を奪われていることです。その結果の一つが地球温暖化で、多くの災害が起き、世界の将来に不安をもたらしています。それでも神は忍耐をもって、多くの人が罪を知り、神の前に悔い改め、救いを信ずることを望んで待っておられるのです。19節には、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためですと書いてあります。10節11節からずっとですね、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、義人は一人もいない、すべての人が徹底的に罪に陥っていると書いてありますけども、これはパウロの考えではありません。旧約聖書に予言されている人間の堕落の現れであります。10節から18節は詩編を中心に旧約聖書の言葉を拾い集めたものですけれども、本当に人は罪深いということがここに羅列されています。20節では、律法はこのように罪について警告していますが、律法によっては誰一人義と認められることはできないと、ここから神様の救いの本論に入っていくことになります。神様の救いについての展開は21節以下ですので、次の機会にいたしますが、人が徹底的に堕落していることを認識して、自分の罪を認めることが神の救いの入り口になります。このことを神様の前にしっかり確認したいと思います。神様はこのように、罪の中に陥って悔い改めから遠い人々を救うために、律法の行いによらず、キリストの贖罪を信ずる信仰による救いを備えてくださいました。しかしそこに入っていくには、自分の罪を知り、行いによって救われることのできない罪人であることを知って、心から神様を受け入れ、神様に従うものでなければ救いに至ることはできないのです。だから私たちは礼拝のたびに、自分の罪をそれぞれ思い巡らし、神様に告白し、神様の許しの宣言を聞いて許されたことを確認しているのです。心 心から悔い改めを持って罪の告白いたしましょう。